そういう罪人であった私たちのために。また十節では、もし私たちが敵であった時でさえ御子の死によって神との和解を受けたとすれば、敵対しているもの、どうですか。本当に私たちに言葉やいろんな形で刃を向けるような人たちを愛せるでしょうか。神様の愛はこういう弱い者のため、不信心な者たちのため、罪人のために敵対する者のために一方的に愛を注いでくださった。神の愛の方向は一方的です。それでは最後にですね、この愛の深さについて考えてみたいのです。愛の深さです。イエス・キリストが天からこの地に使わされてきた。どんなんですか。もう天文学的な数字でも表せないでしょう。測ることができない深さです。眩しいばかりの神と栄光を共にしたそのお方が、その天の輝く栄光を捨ててこの地上へ、冷たく醜く固く本当にそのような地上へ下ってくださった。受肉降誕、受肉、天文学的な数字でも表せない。もうクリスマスを迎えるたびに本当に驚き驚き驚きの連続です。そのような計り知ることのできない愛の深さをもって、神は御子を遣わし、御子はおいでになってくださいました。しかもフィリピの2章には、己を虚しゅうしてしもべの形を取られたと書いてあります。しもべ、本当にまあ奴隷ですよね。奴隷といえば、昔幼い時アンクルトムの小屋っていうのを、昔ですけどラジオで聞いててね、本当に涙流してました。奴隷、大変な存在です。イエス様も己を虚しゅうしてしもべの形を取られた。神がですね、最も低いところに降りてくださいました。さらには己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられたと、同じピリピ2章にあります。三本の十字架がゴルゴダの丘に建てられました。その真ん中につく人が、その三人の中でも極悪人だとこう言われているイエス様は、そこにつけられてくださった。極悪人の位置についてくださった。そして息を引き取られて、そしてどこにまで下ってくださいましたか。黄泉にまで下ってくださった。黄泉の深みにまで、そこがどれほど深いところであるか、これも測ることはできないでしょう。神から断絶されて、黄泉の深みにまで下って くださった。誰一人そんなところまで下ったことはないし、そういうこのアガペの愛の深さというものを、なんとすごいことではないでしょうか。深さだけでなく、加えれば広さとか長さとか、本当にいっぱいいっぱいあげることができるし、そしてその愛の忍耐というもの、私も50年クリスチャンとして生かしていただいてですね、まあ本当に神様は忍耐強いお方だなとしみじみと思うのであります。そして世の終わりまでこの愛が私たちと伴ってくださる。そしてやがてこの愛は私たちを完成してくださるという、本当に言葉では尽くせないほどのこの愛をもって、私たちはこの愛に愛されて生きている。ですから当然このお方の愛ほどの愛をもって愛し返すことなど到底できませんけれども、しかし本当にいただいたその同じ愛の質をもってイエス様を愛し、また隣人を愛していくことができるようにと心から願うものであります。お祈りをお捧げいたします。愛する者たちよ、私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のためにあがないの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。天の父なる神様、本当にアガペの愛を知らないものでありました。しかし神様は私たちの心の叫びに耳を傾けてくださり、本当に私たちへの愛を表す形として御子をお使わしくださり、御子が私たちの罪のために十字架でご自身を贖いの供え物として投げ出してくださいました。人のうちには愛のひとかけらもありません。しかし愛の源泉であるこの神様、あなたの一方的なご愛に愛され、計り知ることのできない深い深い、まさに無限の愛をもって愛されて生かされている恵みを心から感謝いたします。正しい日々の中でどうぞいつもこの原点に帰り、さらにさらにアガペの愛を黙想しながら、私たちもまたその愛に満ちあふれさせていただいて、日々その愛に生かされていくことができるように助けてください。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。